道路であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町にナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系でもあり羊でもあったので、尋問になっているミイナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは木が満ちて男子の植え子を産んだ。それで布にくるんで海岸線に浮かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
本日のメッセージです。孫や誕生の理由。
3回目のクリスマスメッセージということになりますが、今日は馬小屋誕生の理由となっていました。以前こんな、質問というか批判というかそういうのを聞いたことがあるんですね。お釈迦さんは王宮で王子として生まれた身分の高い方であった。しかしそれに比べてキリストは馬小屋で生まれるというような身分の卑しい、そういう誕生だ。だから私はキリスト教にはなかなかなれない、そんなこと言われたことがあるんですね。宝っていうのもそうかなと思ってしまいますが、この方は馬小屋誕生ということの神の意図を全然理解しておられない、そういうふうに思いました。聖書がキリストの誕生が馬小屋であったということを会話を聞くですから、そういうことなんですけれども、そのことをはっきりと書いています。よく私も神学校などで信仰宗教の勉強なんかも時々したりしてきました。するとですね、こんなこと言ったら失礼かも分かりませんが、なんかこう出世の秘密みたいな、そういうものは どこかこう書き消してですね、きれいに書き直したりして、都合の悪い部分を書き換えてしまうというような、そういう教祖のあり方なんかいうのも随分あるわけですね。イエス様がそれこそ世界最大の信徒数がいるこのキリスト教、そしてそのイエス・キリストの誕生が会話を受けにというように、わざわざあるいは淡々と書くその意図というものがきっとあるはずなんですね。一体それはなぜなのでしょうか。そういうことについて今日は聖書の御心と思われるところをお伝えしたいというふうに思います。では一つお祈りしてお用意しますので、どうぞお願いください。父なる神様、あなたの尊い御名を賛美します。賛美とともに御高台の会のこうした賛美の声を聞きながら御用できることをありがとうございます。また神様、バイオの音を聞きながら羊飼いたちの姿も思い起こさせていただきました。主なる神様、どうぞ今御言葉に集中してあなたの御胸を深く知ろうとしています。お一人お一人がキリストの誕生の理由が何であるのか、馬小屋誕生の理由がどこにあるのか、このことを深くお知りになることができますように、肩にもしもべを気になる方々をお一人お一人を祝福し導いてください。尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。さて、馬小屋誕生のわけであるわけですが、まず一番最初に語ることができるのは、アウグスト帝というローマの初代の皇帝、アウグストの勅令が出たからというのは、わかるわけですね。一説を見ますと、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはプレミオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。アウグストというのは歴史好きな方は知っていらっしゃると思いますが、ローマの初代の皇帝、紀元前29年から紀元後14年まで治めたところの皇帝であったんです。 あの有名なシーザー、カエサの養子であったんですね。有能な青年ということで、アウグストをシーザーは養子にしたんですね。そして、まあ、シーザーの後押しもありまして、アウグストは初代の皇帝になった。これが歴史の事実であるわけです。当然今まで長い戦争が続きました。皆さんもご存知のあのクレオパトラとアントニウスというのがありますが、この最後の戦いはクレオパトラとアントニウスの同盟軍に対して戦いをいたしまして、とうとう大勝利のうちにその当時の世界、全世界を平定したのがアウグストであるんですね。当然戦争で戦費をたくさん使いました。土地は荒れ果て、そしてまた経済を立て直す必要がある。それは政治家であれば当然のことだと思います。アウグストも能力のある皇帝でありますから、その国々を治める政策の一つに、それぞれがもうそれこそ地域にバラバラになっていましたので、生まれ故郷である故郷に帰って、そこで住民登録をさせて、そしてその登録台帳を作って税を納めさせる。これがアウグストの勅令の出来事であった。しかしこれは国の政治家としては当然のことではあるけれども、一市民マリアとヨセフにとってはすごく迷惑なことであったんですね。というのはマリアはご存知のように身重でありました。もう先週も見ましたように処女降誕から始まって9ヶ月ほど経っています。9ヶ月の身重、まあ、ある意味では生まれてもいいようなことの期間が経っています。そして産み付きに入っているわけです。そういったことで生まれ故郷に帰れと言われて、はい、わかりましたと簡単に言えるものではない。当時は舗装された道路もなければ、あるいはまたいつ追い払いが出てくるかもわからない。そういうことを思う以上に、体内にいる命にとって危険なこと、凸凹道をおそらくロバでしょう、乗りながら揺られていくというのは長旅です。1ヶ月ではかかります。ナザレに当時彼らは住んでいました。ナザレというのは、まあ、地図を見ればわかるんですが、北のガリラヤ地方の乾村、小さな村です。そこに彼らは住んでいたんです。生まれ故郷は別で南です。ユダヤ地方です。視界の近くです。そこまで直線距離でさえ150キロぐらいはあります。ですから、デコボコ道を行ったり来たりしながらということで300キロ、あるいは400キロであったかもわかりません。そういった長旅をしなければならない。それはヨセフとマリアにとってはすごく迷惑なことであったんですね。しかし、ユダヤという国はローマに治められていました。しかも不穏な空気が流れていたユダヤのことですから、ローマが直接治める、直轄地といいますが、直轄地として治められていた国であったがために、その勅令に対してはユダヤは完全に従わなければならない。ということで重い腰を上げて、ゆらゆらとロマの背に揺られて旅をしていく。これがこの体験にあるわけですね。そしてやっとたどり着きましたが、あちらからこちらからといってベツレムの町に生まれ故郷ということで帰ってきた人々がごった返しています。宿屋はいっぱいです。仕方なく宿屋を探したけれどもないので、宿屋の主人は馬小屋でよければということで馬小屋に行かされた。これがいきさつなんですよ。だからある意味ではアウグストの勅令が出たがために、ヨセフとマリアはナザレから長旅をしてベツレムに行かねばなりませんでした。しかしヨセフとマリアにとって、ここで月が満ちてとあるように、神の安全、まるで長旅をしたということが全くないほどに、いつものような自然の形で 一月十日の身重のマリアが月に満ちて生まれてくるようなそういう出産という形になっていったんですね。しかもベツレヘムというところで生まれたということで、聖書のよく読んでいる方は予言の一つに救い主、全人類の誕生、救い主の誕生はベツレヘムにおいて行われるというのが旧約聖書の御箇所というところ、イエス様がお生まれになる700年前の預言者が語っているところの預言の一つなんですね。19節を見ますと、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていたと書いてあります。皇帝アウグストの命令ではあるけれども、いやいやながらではあったかもわからないけれども、長旅をしてきてなぜかベツレヘムで十月十日を迎えた。そして生まれてきたお方、まさにあの天使が予言をしたように罪から救うお方としての誕生、ベツレヘムで生まれたということを思ったときに、思い巡らすマリアにとってこのお方はまさに10ヶ月前天使が告げたあの言葉、そしてまた自分自身が聖書を読むにつけて御箇所を読み、ベツレヘムでお生まれになるという約束の救い主の誕生、こういったことが一つ一つが神の操り人形のようにですね、動いていく様を彼らは知ったと思うんですね。でここから皆さんに一言お伝えしておきたいことは、世の中にはこういう自分の意思というものとは違うところで強いられて行動しなければならないことってあるんじゃないかなと思うんですよ。それはどうしようもない運命のようなことであるかもわからない、あるいはあなたを動かすような誰か人であるかもわからない、あるいはまた無理難題を強いられるような事柄に直面するという大きな出来事であるかもわからない、いずれにしても違う形でアウグストのような存在があるんじゃないかと思うんですよ。これさえなければ思うようにいけたのに、どうしてこんな世話をしなければならない、どうしてこんな形になってしまうんだって言って動かされてしまうようなアウグスト、そういう存在が人生にはあるんじゃないかと思うんですね。つい不満も出るだろうと思います。しかし従うことなんですよ。神様というお方は皇帝アウグストであれ、どんな権威のある権力のある人であれ、神の御手の中でしかその人は動くことはできないんですね。そしてもっと大きなところで神様が一人の人に目を留めて、あなたに目を留めて、あることの実現と祝福を体験させるためにアウグストでさえも用いられるというところがあるんじゃないかと思うんですね。そういうことを思いますと、あなたの人生をもう一度思い起こしていただいて、あるいは考えていただくと、なるほど、アウグストのような人ではないかもわからないけれども、アウグストなるものがあなたの人生にあるんじゃないかと思うんですね。なんでここでこういう経験をするか、自分の意思とは反したところでどうしてこう動いていくのか、動かされていくのか、そういう事柄っていうものを私たちはこの聖書の記述の中にはっきり見ることができると思います。そしてあなたはひょっとして忌々しい人、忌々しい出来事というようにあなたはそういう存在を思うかもわからないけれども、知っていただきたいことは、その存在でさえも神の御手の中でしか動いていないということなんですね。神の支配を信じていいということですね。だから同じ人生を生きるんだったら不平不満ただただ生きるんではなくて、それを受け止めていただきたい、受け入れていただきたい。そしてあなたは、あなたが思う以上の計画を持って神が導かれることを信じていただきたい。これが第一点ですね。第二に、イエス様はどうして馬小屋に誕生されたかというと、それは ヨセフとマリア、そしてマリアの中にお腹にいるイエス様が神の御子である、全人類の救い主であると人々は見なさなかった。つまり普通の人としてしかマリアとヨセフを見なかった。もしもこのお方がとんでもない我々にとってのありがたいお方であるとしたならば、ヤダヤの主人も申し訳ありませんが、あなたここに住んでいらっしゃると、もここの部屋がありますので、ちょっと大事なお方がお泊まりなのでここを開けたいと思いますって言って言うかもわからない、特別な人である。しかしヤダヤの主人もそう悪い人ではあったとは思いませんけれども、イエス様を、あるいはヨセフとマリアを普通の人としてしか見なさなかったということなんです。特別扱いをお受けにならなかったということなんです。だから馬小屋を当てられたんです。聖書をずっと読んで分かることは、神の御子であり全知全能の御神の一人子です。にもかかわらずキリストはその生涯において一部の例外を除いて大概普通の人間、いや偽教師とさえなされてしまう、特別扱いを受けられるお方ではなかった。神の御子なのにただの人間、あるいは神の御子なのに不当な偽メシア、あるいは神の御子なのに奴隷の売買で使われるところの銀貨30枚で弟子のユダにさえも裏切られる、そして挙句の果ては十字架に極悪人として貼り付けにされている。イエス・キリストという方はそういうお方として扱われたということを私たちはここに留めておきたいと思いますね。今日本でいじめが横行するでしょう。悔しい思いもすると思います。あるいはまたもしも皆さんの家族、親族、友人の中にそういういじめを受けている子供やあるいは人がいたら、ぜひキリストを知らせてあげていただきたいと思うんですね。イエス・キリストこそまさにいじめをまさに受けておいでになったお方なんですね。不当な扱いを受けておられたお方なんですね。だからこのキリストはその悲しみや苦しみを知ることができると思います。そして負けないでいただきたいんです。神がついているということを信じて進んでいただきたいんですね。しかしもう一つここでお伝えしたいことは、クリスチャンの皆さん、あなたはもうすでにイエス・キリストが救い主であり神の御子であることを知っています。しかしあなたはイエス・キリストをあなたの人生において何番目の方として扱っているでしょうか。本当だったら心の王座にお迎えするべきお方です。しかしヤダヤの主人のように普通の人として扱った、そういう扱い方をしてはいないでしょうか。イエス様はあなたの人生にとって何番目の方でしょうか。最終的にこのお方こそが私の人生の主ですって告白できるでしょうか。いや、それよりも都合が悪いんです。ちょっとイエス様はあなたを否定してしまいます。ちょっとここであなたを信じてるなんて言ったら大変だから、ちょっと信じないと言ってしまいます。ペテロのように否定するでしょうか。もう一度私どもはイエス・キリストをあなたの人生において心の何番目の方として迎え入れているかということを考えるべきクリスマスの時ではないかと思います。私のが学びました進学校に一人の年配の方がおいでになりました。あまり学歴があるとは思いませんでしたけれども、それぞれ学生が担当でチャペルの時間がありました。いつも成績が悪く、僕なんかこういうところで学ぶことはできませんって何度も何度もおっしゃってた人なんですけれども、そのチャペルの中でその人がこう言ったんですね。私は教養もなく能力もなく そして入りっぽのようなものです。しかし私はイエス・キリスト様によって劇的な救いを得ました。こんなお方、こんな素晴らしいお方を私は知ることができました。私のようなものをイエス様は愛して救ってくださって許してくださいました。このお方を愛することにおいて私は一番でありたいと思う。これが言われた。みんな信仰になってしまいました。そうなんですね。私たちはそれぞれ能力のある人もいるでしょうし、あるいは学識のある方もおられるでしょう。富のある方もいると思います。しかし最終的に生涯が終わった時に神の前に出るんですね、一人一人。そして主に向かって私たちはどう言うでしょうか。癒し物を救ってくださってありがとうございます。私はあなたを主と救い主と信じて来させていただきました。そして天の御国に戻ってくることができました。あなたこそ私の第一の方です。そう告白したいと思います。宿屋の主人たちが普通の人としてマリアとヨセフを見た。イエス様はそういう存在として見られた。だから馬小屋だと。これが第二の理由ですね。第三の理由は極めて象徴的な言い方になるかもわかりませんが、馬小屋は暗くて汚い場所です。そしてそこでお生まれになったということは、馬小屋のように罪の闇のために真っ暗になっているような、そういう場所に光と救いをもたらすためにキリストが生まれ具合でお生まれになったということができるんじゃないかと思うんですね。私の生涯を、振り返って思うとですね、何が信仰生活44年の中で不幸にさせてきたかということを思うときに、開拓当初の貧しさは私にとって不幸ではありませんでした。あるいは増えすけど踊らずといって開拓の当時、人も救われない、建物もないというような、そんな状況でアンケートを繰り返し繰り返しやっていた、その増えすけど踊らずという成功とは程遠いような思い、虚しさ、それも不幸ではありませんでした。あるいは何度か病気になりましたけれども、その病気もまた不幸でもありませんでした。私の人生にとって最大の不幸は何かというと、罪の解決ができなかったことでした。聖書の中に、罪を隠す者は決して成功しない、言い表して告白する者は憐れみを受けるという箴言の御言葉があります。イエス様は何度も何度も罪人である私たち一人一人に、こよ何時の罪は許された、私もあなたを罪に定めない、神の女にも中婦の男にもおっしゃいました。罪を許される、この救い主を私たちは知るわけですね。今日本全体とは言いませんけれどもね、火を浴びるということにおいて極めていい加減じゃないですか。あのモンゴルの中心の横綱、あるいはプロボクサーのあの選手、なんて言いました。世間をお騒がせして申し訳ありません。そうですか。自分が人形の場所でちゃんとそこに土俵の上に乗って仕事をしなければならないところを遊んでたんでしょ。言い訳はいろいろできるかもわかりません。そのことを申し訳ありませんでしたというふうにでしょ。あるいはプロボクサーですか、世間にお騒がせしたんですか、相手の選手に対して ルール違反をしたわけでしょ。我々日本人はいつの間に火を浴びるということをごまかしたり、いい加減になるんでしょうかね。いつ誰にはっきりと罪の悔い改めをするということを忘れてしまったと思います。大きい話をすれば、あのドイツのワイツゼッカーという大統領がいました。ドイツがユダヤ人に対してやったひどい罪、その罪を全世界に向けて告白をしました。そして償いをいたしました。しかし日本はその罪を首相ごとにコロコロという言い方は変わります。そしてそれは我々人間もまたそうではないかと思うんですね。生ける誠の神に、神様、私はあなたを長い間無視してきました。この罪をお許しください。私はあなたを創造主として受け入れます。その罪の告白、あるいは人にこのようなことを犯しました、どうか私を許してください、その告白がきちっとできない。だからイエス様の救いが明確ではない、そういう国になってしまったんでしょうか。そういう良心が痛まなくなってしまったんでしょうか。あるいはごまかしてしまうんでしょうか。日本の文化は水の文化だと言われるんですね。水に流す、かかれますか。こだわるでしょ。人がこうしたあしたということに対してこだわり続けるでしょ。許すこともできない、謝りもしない、そんな中でどんどんどんどん積んでいくんですよ。どっかの時点で神様は申し訳ありません、私はこんな罪を犯しましたって言えば祝福も始まるのに、それをしない。そういうことを思うときに、イエス様が馬小屋でお生まれくださった、そして会う人ごとに祝福をお与えくださる、しかし雇用何時の罪は許されたり、病気が癒される以上に雇用何時の罪は許された、会の場で赤恥をかいて人々の前に突き出されてきた女の人に向かって、この人を守るためにあなた方の中で罪のない者だけがこの女に石を投げるがよいと守ってくださいました。一人一人両親に出されて、一人去り二人去り去っていったんです。そしてたった一人イエス様だけがそこにおられた時に、あなたに石を投げる者はいなかったのかと尋ねられました。主よ、誰もございません、女の人は今度こそイエス様に断罪されると思っていました。しかしこの女の人に向かってイエス様は言われたんですね。私もあなたを罪に定めない。なんという大きな許しであり、なんという大きな愛でしょう。イエス様は裁くことがおできになるのに、むしろイエス様はご自分が犯しましたと言ってくださったんです。イエス様にもしノートがあるならば、その女の人の罪を自分の心のノートに刻み込んで、私が罰を受けますと言ってくださっていると思います。私が高校生の時に教会に行くようになって、やがてさまざまな自分の両親の痛みを感じるような罪のメッセージを聞くようになりました。である時お話を聞いていたら、こんな風にして解説をしてくれました。長吉さん、あなたの罪がね、例えば生まれた時から親に嘘をついた、騙した、物を取った、カンニングした、いろんなことをしたって言って全部書かれてね、そこに罪くるくると中西正夫って書いてね、それを模造紙、まあ、当時模造紙と言いましたけど、模造紙を型に担いで、あなたの罪の履歴が全部あるような中で、クラス中廊下をずっと歩いていけるって言って聞かれたんですね。恥ずかしくてそんなことできませんってこう言いました。そうですよねって。私たちはみんなイエス様の書物、命の書物に全部コンピューターよりも明らかに記されている。イエス様がしてくださったことは、 中島正雄というあなたの名前を書き消して、罪の履歴はそのままでイエスと書いてくださったんですよ。だからあなたが犯した罪を自分が犯したかのように引き受けて裁きを受けてくださった、それがイエス様なんだよ。私はイエス・キリストがどのような方であるかということをその時にはっきりと分かりました。今は自分が罪を犯しても人になすりつけていくような時代です。しかしイエス様はご自分が犯されたことがないのに人間の弱さ、愚かさ、罪を全部知った上でご自分が犯したかのようにして、いや犯したと言って死なる神の前に出て十字架の上にかかって、父を彼らを許したまえと祈ってくださったお方なんですね。それがクリスマスなんですね。最初説教の冒頭のところである人が批判したことを言いました。お釈迦様は王宮で王子の子として誕生された、身分が高い、その通りでしょう。キリストは大工の手だれで馬小屋誕生で身分が卑しい、あえて言うならばそうでしょう。卑しい身分を取ってくださったんだ、神の御子が。その一点を忘れています。あえて人間のどうしようもない罪、あるいはまた運命といういたずらでどうしようもなく動かされているような人々の全てをご存知の主がそれを受け入れて動いてくださっている。普通の人として見なされた、いや罪人として見なされている、そのイエス・キリストの救いというものがクリスマスなんですね。ぜひあなたもこのイエス・キリストを馬小屋の誕生のところからあなたの心の王座に死をお入りくださいと迎え入れていただきたいと思いますね。お祈りしていただきたいと思います。天の父なる神様、イエス様がどうして馬小屋でお生まれになったのか、御言葉から2つ3つお伝えさせていただきました。主よ、あなたがお生まれくださったその馬小屋、それはまさにアウグストデという大きな政治の世界で動いている世界、しかしそれもまたあなたの御手の中でしか動かず、かえってアウグストさえ認識できなかった予言の一つ一つの成就のために動いていたに過ぎない、そういったことを思わされます。天のお父様、私どももさまざまなことで動かされ、さまざまなことで普通の人間や野心べき人間というようなレッテルを貼られたりする時もございます。あるいはまたどうしようもない罪を解決できないままに悶々とする時がございます。しかしよ、もう一度クリスマスをありがとうございます。イエス様がこのようなもののために生まれてくださったことを受け入れることができる時、なんという喜び、なんという特権でありま